柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、さて雄二さん、今夜のワインは何でしょうか。
はい、本日ご用意したワインはですね、リュードバンのソービニョンブラン2023です。
ほう、リュードワン、
リュードバン、
リュードバン、
はい、何でもあの日本語にするとワイン通りという、まあ、フランス語らしいですね。あ、
エチケットもすごくなんかあの洋風なんだけど、これもちゃんと日本ワインなんですね。
そうなんです。
お
あのすごくセンスいいですよね、
うん、はい、横文字なので今日はあれなのかな、フランスワインなのかなと思ったんですけど、は
い、じゃあでは乾杯。
乾杯。
うん、
香りといい味といいクオリティが高いですね。
まさにグレープフルーツな感じですね。
うん、本当に、はい、なんかあのフルーツをそのまま飲んでるような、
はい、
うん、
まあ、このリュードバンさんはですね、あの実はいろんな品種栽培してまして、このソービニョンブランの他にシャルドネ、ピノノワール、メルノ、うん、カベルネソービニョン、それから試験品種としてピノグリとかゲベルツトラミネール、
はい、
ガメイとかカベルネフランまでやってるんですね。あの長野県の、上田近くに東御市というところがありましてね、
はい、
そこにワイナリーございまして、
うん、
このソービニョンブラン自社栽培だそうです。
へ、
はい、非常に眺めも良くてですね、あの以前ご紹介させていただいたマリコワイナリーの反対側に位置する、
はい
はい、ワイナリーだと思うんですね。
まあ、近場にはある感じの。
そうですね、はい、非常にこう美味しいワイン作られてるんで、ぜひちょっと皆さんにも飲んでいただきたいんですが、
はい、
今日合わせようと思いまして、また缶詰シリーズ持ってまいりました。
はい、缶詰シリーズ、
はい、缶詰コレクションの中から今日選びましたのは、
はい、
ムール貝の白ワイン蒸し風ということです。
はい。
開けてみます。
もう絶対合うでしょうね。
はい、なんか缶をうまく開けるのが楽しみになってきました。
あのパシャッと飛ばないようにね。
そうですね、これ皆さんあの半分ね開けるっていうのが一つの手だと思いますし、ただあの縁で手を切らないようにね、
うん、
気をつけていただきたいなと思いますけどね。
いや、さすがキャンパーだからね、お上手ですよ。
どうぞ。
すいません、はい、いつもですがお酒に失礼いたします。はい、ちょっと2つほどいただいて、はい、でもなんかあのソービニョンブランって、
はい、
こんなにこう深みってありましたっけ。もうちょっとこうあっさりな感じだったですけど。
そうですね、すごく華やかですね、う
ん、いいですよねこれね、
はい、うん、うん、
これ絶対合うんだろうな、うん、あ、
これはもう、
あ、うまい。
ムール貝ですよ、本当。
ムール貝うまい、
はい、
うん、ちょっと侮ってました。うん、
うん、なんかそのムール貝をまるでこうレモンとか柑橘をちょっと絞ったような感じに口の中で広がってきて、
そうですね、ムール貝のこの缶詰自体のあの塩加減、はい、塩味もちょうどいいですね、酒に合わせるのに。
結構これいっちゃいますよ、これちょっと宇都さんもう減ってきましたよ。
あ、これ今度買おう、
はい、
今週中に買って週末飲もう。これで一杯やろう。これはいける、これお酒泥棒だ、すごい。
これあのリュードマンさんのワインはなかなか売ってないんですよ。
うーん、
あのもちろん地元行けばありますけど、
はいはい、
日本ワインの専門のショップ行けばなんとか売ってらっしゃるところもあるんだと思うんですが、
うん、本当にね、さっきも言いましたけれども、はい、エチケットが日本ワインじゃないみたいな、本当おしゃれな感じの、
はい、
ね、ちょっとあのなんて言うんでしょうね、薄いグリーンラベルに、
あの全部、まあ、ソービニョンブランですので、ちょっと緑系の野菜の感じもありますので、
うんうん、
まさにエチケットぴったりだなと思います。
それをイメージしてるんですかね、はい、うん
うん、
あっさりとしたあれですけど、エチケットですけれども、うん、中身はもうこのエチケットとはそぐわないほどしっかりした味で、
はい、
うん、
では飲みすぎる前に参りましょう。はい、柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
サムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都隆です。
今日はですね、宇都さんの、
はい、
缶詰というわけではないんですが、
ええ、
缶詰のたくあんを持ってきましただ
んだん缶詰マニアマニアになってきてるじゃないですか。
そうなっちゃいました。本当に いつもよく何ていうんですかね、災害備品とかいろんなものなるものをご紹介させていただくんですけど、はいはいはいはい、これまさに災害の時にうってつけのたくあんということで、
うん、
缶詰なんですね、
はい、
で当然これも賞味期限2027年6月26日になってますので、
はい、
まあ3年ぐらいですかね、
うん、
でもまあもっと缶詰ですか、持つと思うんです
よ、持ちますよね、
はい、
うん、
早速ちょっと開けてみます、
はい、
よいしょ、
宮崎県産のたくあん、
見てください、この色綺麗ですよ
ね。あ、本当だ、
はい、
あ、ちゃんと全部こう綺麗に切ってあるんですね、
はい、
昆布も少し入ってて、
宇都さんも当然ご存知だと思うんですけど、
はい、
自衛隊で以前あったあの戦闘糧食缶詰の、
あれもう今ないんですかね、
なんか今回
ちょっとい
ろいろ探したんですけどなかったんですよ、
はいはい、
で一部手に入ったのだけをちょっと開けてみましたら、
でっかいたくあん入って
る、はい、びっくりしました。丸太が入ってるような
そうそう、
はい、
切ったりしてませんからね、
はい、でその同じメーカーさんが作られてる、まあ、いわゆる民間用の缶詰ということなんですね。
あ、そうなんですか、
はい、
です
から味一緒じゃないかなと思うんですけど、ちょっと試してください。
いわゆるじゃあスピンオフというやつですね、はい、いただきます。うん、
いい音しますね、
うん、うん、
味はいかがですか。
バッチリですね、うまい。イメージとして缶詰のたくあんってちょっとこのポリポリ系の食感がないなくなっちゃうのかなと思ったら、全然そんなことないですね。
そうですね、
うん、すごい、これは
美味しいですよこれ、
うん、またこのたくあんの、
はい、
ちょっとやっぱ缶詰だから少ししょっぱめに作ってあるんですかね。
そうですね、
酒が進みますねこれ。
ワインに合いそうですね、
うん、
うん、
たくあんと白ワインって絶対合うんじゃないですか。
はい、いや、このなんでたくあんの缶詰を紹介させていただいたかというと、やっぱりなんていうんですかね、こう災害用備品で、まあ、パンとかお米ですね、アルファ米、
はい、
そういうのあるんですけど、なかなかこう、うん、そのご飯を災害時といえどもですよ、
はい、
食べるためにやっぱりこういう塩気のあるもの欲しくなるんで、
そうですね、
なんかそういう時なんかいいのないのかなと思った時に見つけたのが、うん、このたくあんの缶詰だったんですね。
うん、
もちろん長期保存できますしこのなかなかこうご飯だけとか汁物だけになった中での食感がなかなか素晴らしくてですね、
はいはい
はい、ちょっとこれはいいなと思って今日持ってきました、
うん、あとなんかもうまあ今寒いですけど、
はい、
夏場とかのなんかこの災害とか、はい、あるいはキャンプとかになると結構汗かくじゃないですか、
はい、
やっぱり塩分補給しないとしっかり水分も体に入れられないんで、これぐらい少し味がしっかりしたやついいですね、
はい、
じゃあもう一個食っていいですか。
どうぞどうぞ。
うまいなこれ。
宮崎県の道元食品さんというのが作ってまして、
はい、
これも天日干しのたくあんなんですよ。なんかすごいですね、天日干しとか。
あ、でも風味と食感を大切に薄切りにしましたって、その通りですね、
はいはい、
でイメージの写真が缶詰の表にこうやって載ってるんですけど、写真が、
はい、
そのままですね、うん、
賞味期限書いてありました、製造日から3年と書いてありまして、保存料着色料を使用しておりません。
へ
え、はい、
確かにですね、見た目がどぎつい黄色とかじゃなくて自然な感じの、
そうなんですよね、うん、
で中にちゃんと細かく切った昆布が入ってるんですよね、
はい、旨味が広がってきますこれ、
うん、
はい、で今自分見ておりますのはこれは道元食品さんのホームページなんですけど、おそらく楽天とかですね、アマゾンでも購入できるようなので、
うん、
ぜひ皆さんこう、まあ、よくスーパーとかにもたくさん売ってますけど、これなかなかちょっと負けてませんよ、缶詰といえども。
止まんないっす。すいません、さっきからボリボリボリボリと。
まあラジオですから、音をちょっとお届けして、皆さんも、はい、うん、食べていただこうと思いますんで。
夜中にちょっとなんかお酒のつまで食べたいなっていう時に、うん、やっぱりこうお酒のつまってカロリーが多くなりがちじゃないですか。はい、こういうのいいかもしれないです。
ああ、いいですね、
は
い、
まあ。塩分はちょっと取るけど、はい、まあ。中身はね大根ですから、
はい
はい、うん、
災害時の時にも はい、非常食などとしてぜひご活用ください、
はい、
では次参りましょう。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめ映画の方を紹介してまいりたいと思いますが、まあそろそろですね、クリスマスも近づいてきたというわけではないんですけれども、ちょっと懐かしい映画作品として戦場のメリークリスマス、
はい、
今日はこれを取り上げたいと思います。1983年5月に、まあ、日本公開された映画で、一応これ日本イギリスをメインにして、はい、オーストラリアニュージーランドとの合作映画らしいんですね。で、監督はもう亡くなりになりましたけれども、まあ、鬼才大島渚監督、
はい
はい、でまあ、出演がなかなかね、今見るとああすごい人が出てたんだなと思うんですが、
はい、
まあ、一番メインで皆さんよくご存知な坂本龍一さん、
はい、
それから部下の兵隊役にビートたけしさんがね、
はい、
当時まだあんまり俳優としては出てなくて、漫才師としてはまあ名前が売れてたんですけども、
ね、
まあね、はい、大抜擢ということで、はい、それからデビッド・ボーイですね、はい、ミュージシャンの、それからトム・コンティ、ご存知ですか？はい、去年ですかね、はい、オッペンハイマー映画あったじゃないですか、
はい、
オッペンハイマーのアインシュタイン博士役で出てるトム・コンティさん、実はこの作品に出た後にこの作品の関係する出資者のに見初められて、その後ずっといろんな映画で活躍されてるらしいんですけれども、まあ、そのトム・コンティさんとか、
はい、
まあ、ジョニー・オークラさん、お亡くなりになられましたけど内田裕也さんとかね、こういういろんな方が出てて、であれらしいですね、もともとは松竹かなんかの映画でスタートしようとして、いろいろなんていうんですかね、この映画にまつわる、
はい、
お話をいろいろ調べてみると、松竹が最初全部出資するからって言ってたのになかなか資金が集まらずに、
はい、
で途中で松竹が半分どっかからかき集めてみたいなことを言って、で松竹がそのうち制作からも手を引くと、放映はしてやるけれども、
はい、
まあ、制作に関わる資金も含めて何とかしろと言われて、結局大島さんがいろんなところに掛け合いながら、テレ朝、それから海外のスポンサ ー、もう本当に身銭を切るような形で自分たちのお金を全部拠出して何とか作り上げた作品だったらしいですね、うん、で結果としては、まあ、大ブレイクというかね、
はい、
後から松竹は自分たちも制作に関わっておけばよかったって言ったぐらいだったみたいですよ、
はい、
うん、ただやっぱりもともとはこれ小説だったみたいで、短編小説、海外の方が書かれたですね、
はい、
それを大島さんが映画化しようということでこの映画にされたんですけど、まあ、戦時中の話ですよね、
はい、
もう戦争末期に、海外ですね、外地の場所は、まあ、ジャワ島という設定になってるんですが、そこで日本軍の捕虜収容所、その中で、まあ、その捕虜収容所を管理している日本軍と、捕虜のイギリス兵との間の、まあ、友情であったり、うん、いろんなこの、文化的な葛藤であったり、まあ、一部ロマンスであったりとか、
はい、
そういうのがこう混ざり合いながら人間模様を描いていくっていう、まあ、お話なんですけれども、はい、まあ、なんて言ったってこの作品を有名にして今の人でも知ってるっていうのは曲ですよね。ね、
そうです ね、当時やっぱり坂本龍一さん、 YMO の、
うん、
坂本龍一さんが出るということも衝撃的でしたし、
うん、
音楽はやっぱり忘れられないこう映画をこう彩る一つのパーツですよね。
そうですね、はい、ではまずオリジナルサウンドトラックからですね、
はい、
坂本龍一さんでメリークリスマスミスターロレンスを聴いていただきたいと思います。懐かしいですね。
そうですね、もうこの曲を聴けば、当時の世代じゃなくても結構聴いたことある人多いんじゃないですかね。
ですよね、はい、聴いたことある方多いと思いますね、
はい、
から先ほどやっぱりこれ坂本龍一さんが出られたのがすごくセンセーショナルだったってお話をね、監督もされましたけど、はい、やっぱりもともとは当時、まあ、俳優としてすごくご活躍だった三浦友和さんとか、
はい、
それから俺たちは天使だの沖雅也さん、
はいはいはい、
それから 同じミュージシャンですけど沢田研二さんとか、こういう方々の名前も上がってたらしいんですね、はい、でまあ皆さんご都合つかずにで、まあ、坂本龍一さんに白羽の矢が立ってで、そのもう一人の部下の軍曹役これもあの非常にこの作品の中で重要な役なんですけどこれも、緒方健さん、
はい、
今の緒方さんのお父さんですね亡くなった健さんの方、はいはいそれからあの勝新太郎さん、
はい、
この人たちが名前に挙がってたらしいんですけどこれもちょっと向かなくて結局その役者としてはまだそういうセリフのある、
はい
長編の映画とかをやったことないビートたけしさんに白羽の矢が立って
最初のプランでは王道の役者さんたちだったんですね。
だからあの、まあ、スケジュールの調整とか言うかもしれないけど先ほどの資金繰りの話も聞くとちょっとこの作品うまくいかないんじゃないのかとかいうなのもあったのかもしれないですね。
事務所サイドがやっぱり警戒したのかもしれないですね。
かもしれないですね、
はい、
ただまあこの作品をきっかけに、坂本龍一さんとビートたけしさんすごく仲良くなられたみたいで、
はい
はい、でビートたけしさんはもともと自分はあの役者ではないから監督が求めるような役者の演技はできないと思いますっていう話はしてたみたいなんですね。それでも一応撮り終わってで試写で出来上がった作品を見た時にビートたけしさんが自分のその演技を見てあまりの下手さに下手さにっていうのは本人が言ってるんですよ、
はい、
自分で下手と感じてもうなんかこの作品お蔵入りになればいいのになといや売れなきゃいいのにと思ってたぐらいだったらしいです、
はい、いやでも自分あの時のたけしさんがこの軍曹の役で出なかったら、
うん、
この先の北野監督は生まれなかったんじゃないかと思います
よ。そうなんですよね、はい、僕もねそれをね改めてエピソードを、うん、掘り返しながらあそうだったんだなって、うん、ここから映画につながる北野武史が生まれてくるんだなってちょっと思いましたけどね、はい、で監督の大島さんは、うん、実はこの北野さんの演技をすごく絶賛していて
先見の明があったんですね。
だからまあ多分なんて言うんですかねまあその時の大島さんと会って聞いてみなきゃわからないですけれども、俳優さんってやっぱプロですから、
はい
やっぱりこういう風な演技って言ったらある程度こう作られた形の演技を出せるっていうのはやっぱりプロだから当然じゃないですか。で大島さんってやっぱり奇才大島って言われるぐらいですから、みんなは想像しない演技っていうのを多分求めたのかなと。そうすると何も知らない素人にやらせて何が出てくるかっていうそこの博打が面白かったのかもしれないですね。うん、
まあそうです。芝居もまあ監督の要望通りきっちりとこなす人もいれば、やっぱりその感性で本当にその受けた感性でバッとこう花開かしてやるタイプの人もいるんで、
はい、
まさにたけしさんもそうですし坂本龍一さんもそうなんですけど、そういう、こう感性が花開いた本当素晴らしいキャスティングだったと思います。
そうですよね。だからまあ資金繰りが難しく、
うん、
で監督は監督で鬼才大島でキャストに関してはまあ言ってみたら今まで王道を歩んできた俳優さんじゃなくて、はい、まあすごい大抜擢の中で、はい、まあデビットボーイなんかもそうですよね。
そうですね。
それで集めて寄せ集めで生まれた作品って考えるとやっぱりなんか作品ってなんていうんですかね本当にいろんな偶然もそうですし何か一つが欠けると生まれないっていうそういうものってあるかもしれないですね、
はい
はい、改めて映画ってすごいなと思ったんですけど。
いやこれは本当面白い作品ですよ、
ね、ぜひクリスマス前ですけど、はい、こんな作品も見ていただきたいなと思うんですが、
はい、
ではもう一曲ですね。この作品でまたデビッド・ボーイがその曲だけではなくて、まあ、こういうのもできるんだということで名を挙げたということでデビッド・ボーイからですねこの作品の中では使われてないんですけれども、名曲ジギースターダストをお送りします。今週は映画戦場のメリークリスマスをピックアップいたしました。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。リュードバンソービニオンブラン2023いかがでしたでしょうか。
ソービニオンブランって今まで苦手な方だったんですけど、
はい、
初めてすっごい美味しいと思いました。これは本当にクオリティ高いと思います。
そうですね、なんかこうアメリカとかにあるソービニオンブランをちょっと連想させるようなすごく厚みのある、
そうですね厚みがある、はい、で複雑な、うん、味がする、
はい、
はい、
まあ、美味しいワインでした。はい、リュードバンではウェブサイトもございますので、ぜひぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。